コナン、ナルト、ブリーチ、てめえらはアニソンじゃねえ。
セブンと
ガンナーの声優成分が足らないぜ。クイズマジックアカデミ
ー。遅くなりましたが明けましておめでとうございます。セブンでございます。
どうも遅れましたが明けましておめでとうございます。ガンナーです。
はい、もう2月ですけど、うん、ごめんなさい遅れました。いろいろ事情があるんですよ。
まあね、俺らにもいろいろありましてね。
はい、はい、そういうわけで今年1年よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。はい、なんかもうくだらないラジオですけどお付き合いいただければ何よりということで。
はい、はい、あのオープニングのあれは何、うん、
あのさ、タイアップやめね。頼むから、もう勘弁してくんねえから。
ね、ナルトだか、ブリッジだか、
うん、あの辺相当きついんだけどさ、
コナンだか知らないですけどね。
あ、お前ハイアンドマイティカラーとかいろいろ歌いすぎたらあいつら。年でもだから文字を見るのも嫌だ。
うん、でも昔のアニソンってそうじゃなかったですもん ね。
昔はもうさ、これと決めたらそれがあったじゃない。
そう、まあ、分かりやすく言うとドラえもんはドラえもんじゃないですか。
うん、そうなんだよね。
僕ドラえもん、あ、ドラえもんの歌ですか。うん、分かんないですけど、
そうそうそう、
ね、なんかもう怪物くなったら愉快痛快怪物くみたいな、もういかにもそんな感じじゃないですか。
うん、まあそのまんまの単語だったら問題にはなんないかもしれないけども、
そうですよね。
でも タイトルはまだしもさ、一回決めたらワンクールで変えるのやめようよ、頼むから。ほんとめんどくせえのよ覚えるの。
ね、どうせ半年しかやんないんだからさ。あ、まあ1年やるのもあるけど、
まあ1年やるのもあるけどね、
1曲2曲変えりゃまあいい方じゃないのって思いますからね。
長寿番組とか順番に書き出すの20曲くらいあるんだから、バカじゃねえの。ほんとに。
コナンなんかもうね、もう10年、うん、20年選手だろうから、10年選手か。
あいつね、あいつの立ちが悪いところは小松美穂とか超立ちが悪い。なんか順番を変えてこう3曲4曲開けてまた歌い上がるんだよ。もう黙れ。本当に
そういう時順話ってどうなんですかね。
え、
順話の方
うまく抜いてるんだよね。
ああずるいね。、
うん、そういうやつだけ抜いてるのよ。だから戦隊もんで影山ヒロの抜くようなもんだと思って
る。小賢しいねコナミはね。
なあ本当にね。
うん、じゃあまあ今回はこんな話をつくまえながらね、はい、今回はゲストもちろん呼んでおりますんで、
はい、
じゃあ今回も行ってみましょう。
よいしょ。
この番組はオメガセブンの提供でお送りします。はい、改めましてこんにちは、セブンです。
はい、改めましてこんにちは、ガンナーです。
はい、じゃあ今回もゲストをお呼びしております。
はい、
今回のゲストもすごいです
ですね。
はい、なんでみんなでもあれなんでね、いつも思うけど、
うん、
ゲストすごいんだろうね、この番組ね。
なんか申し訳なくなってるんだけどね。
こっちもメインの方がさ、
うん、
まあ、ガンナーさんはまあそんなにやるけど、俺はしょぼいじゃん。
いや、俺もしょぼいっつうの。
いや、
大して変わんねえよ。でも
そうかな、もういいか、うん、じゃあ、うん、じゃあゲスト紹介いたします。紹介じゃない、自己紹介お願いします。よろしくお願いします。
はい、どうも皆さんこんばんは、猫です。
はい、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ようこそ、よっしゃよっしゃ。
こんないつもアホな番組にようこそでした。
いやいやいやいや、
すいませんね、本当に。
ね、いや、猫さんって言ったらね、
うん、
うん、もう僕やっぱスリーの時は初めてやっぱ僕はお会いしたんですけど、
うん、
なんでこの人はエフェクトの強い人だっていうのはもうみんなと皆さん分かってると思うんですけど。
そうですね、多分夜中やっててエフェクトに泣かされた人はもう誰しもって感じだと思うんだけど。
ですよね。
うん、
まあ、その辺の話もちょっと詳しく聞きたいと思っておりますけれども、
はい、
はい、いいですか。そうですね、猫さんがクイズやられるきっかけとかって。
そうですね、ゲームセンターのゲームやってたのはもともとやってなかったわけじゃないんで、もともと湾岸やってた人間なんで、湾岸って湾岸ミッドナイトですね、あれのマキシマムチューンの1もやってたんですけれども、それよりちょっと前にマジアカも、どこからマジックアカデミーと付き合い始めたかっていうのはまあ曖昧なんですけど、さらに遡ると実はワンもやってたんじゃないかって、カードネームすら覚えてないんですけどね。
ワンも触られてたんですね。
やってたんですよ。
やっぱイメージ的にやっぱ3のイメージが
強いですね。マジックとどっぷりやり始めたのは3からなんで、
ですね、
2も黄金までやったんですけど、なんていうかやっぱり貢献度マイナスっていうのと、1回戦ラン1縛りっていうのがどうしても個人的にもう馴染めないというか、あ、これ無理ゲー無理ゲー無理ゲー無理ゲーになっちゃったんで、
ラン1はきつかったのよくわかりますなんて、まあ、 スポーツが好きな方申し訳ないんですけども、俺スポーツ全般的にダメで野球かサッカーの二択ってのもご勘弁願いたかった。
そうですね、
あれはきついわ。
僕はもうお二人さんには悪いんですけど、あと聞いてるほとんどの方には申し訳ないんですけど、アギライチがすんごい辛くて、もう全くできない。全ランダムの中で未だに一番低いのがアギラン1になるんじゃないかなっていう。あと映画とサッカーもダメなんですけどね。そこら辺はまあほとんどの方がそう得意にはしてないかなと思うんですけど、やっぱりアギラン1引け目がすごい当時からあって、当時2の頃の正解率が 50% 台だったんですよ。でもうアンホンホンホンホンになって
一が弱いってのは特撮が弱いとかそういうことじゃな
くて、あ、もうテレビ見ないですね。
あ、
根本的に、
見ないのはうちらも一緒だと思うんですけどね。まあまあ、アニメは見るけどね、
まあ、アニメはむしろ録画して朝飯とか食いながら見るけどさ、うん、
朝飯ですか。
そうじゃなきゃ回収じゃない、回収じゃない、消化しきれないんだって。それでも何百時間とこうハードディスクレコーダーに溜まってんだからさ、うん、どうしようもなんねえ。もう
根本的に一番最後に見たアニメがもうドラゴンボール Z って段階でやばいかな。リアルタイムで見たのがほとんどないんですよね。
十数年前ですもんね。
そうですね、そんくらい経ちますね。
すね、
あとはもうスカパカなんかのアニメチャンネルなんか無料開放日にジラッと見たとかそういうレベルですね。
でも一応見てはいるんですね。そういうところ
で、いやもうその後でうーんこれはいいやってチャンネル変えて、大抵は時代劇専門チャンネルか、あるいはあるいはグリーンチャンネル、競馬のチャンネルですねに移っちゃうんですよ。なので
まあスカパーで好きじゃないチャンネル見てもしょうがないですからね。
そうなんですよ ね、 偶然無料開放日だったってだけなんで、続きものだと途中がわからないっていう。
あ、
そ
うです、
うん、アニメはそう、アニメとかドラマとかもそうなんですけど、
一話抜けるときついっすからね。
きついですね、一話完結とかだったら話違うんですけどね。
まあ、その辺って競馬は毎回どこで見ても
そうですね、大抵は
競馬が続きものだったら困るっつうの、
どんだけスペクタクルだよお前。
そうですよね、
前回のタイムプラス今回のタイムですとかそういうのはないですからね。
そういうのはその全国大会の前半後半戦みたいな
それ覚えておくのめんどくさ。
とりあえず勲章の数で A1 位オッズが決まるみたいな、うん、どういう競馬だよ
何それガチバトル。
うん、あ、じゃあこんな感じで、猫さん今回詳しくこれから突っ込んでいきたいと思います。
よろしくお願いします。
それではここで一曲お聴きください。猫でステルラブハー。
歌を聴かせたかった、愛を届けたかった、思いが伝えられなかった、僕が住むこの街を君は何も知らない、僕がここにいるわけさえも、もしあの時が古いレンガの街並みに染まることができていたら君を離さなかった、冬の日差しを受ける公園を横切って、毎日の生活が始まる、時が止まったままの僕の心を二階建てのバスが追い越してゆく、12月の星座が一
番。お聴きいただきました曲は猫でステルラブハーでした。
僕をドライブへと誘った。
はい、というわけで今回は猫さんもいるということでね、それについてのお話をしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、というわけで今回のお題、なんだっけ、
形式投稿だろ。
そう
忘れんなよ。頼むよ。いや、もうじゃあ勝手に進めるけどさ、多分4から5かなるにあたっての形式投稿で熊会1割送ったと言っても過言じゃない人だからね、猫さん。
ねえ。
いや、エフェだけやりたいですよ本当に今だって。
ね
え。ねえ。
うん。 ぶっちゃけ Q 確か嫌いでしたよね。
正直好きじゃん、好きか嫌いかって言われたら、うん、まあ他にも具体的に名前は出しませんけれども、好きじゃない形式はあるわけなんで、
まあまあまあ、
基本的にエフェクトが大好きで、他は基本的に横一線だって考えてたんですけれども、うん、だからその横一線っていうのが要するに、好き嫌いで言ったら嫌い部類に入っちゃうって考えれば好きじゃなかったのかなとは思いますね。
なんでエフェクトをやろうと思ったんですか？
ああ、それはなんていうか、この間、前々回のゲストの、メロさんですか、
はい、
が、3の子ところなんですけども、3の2月かな、2月ぐらいにキャラム坂戸に遊びに来たことがあって、その時初対面だったんですけども、
あ、そうか、まだマジシャンにいた頃か、
そうそうそうそうで、こっちに来て、それで当時僕は歴史だったんですね、やってたのが。
お、
歴史やってた人間で、それで彼の予習見させてもらったんですよ、はいはい、彼も当時からアニエフェで、
はい、
で見させてもらったら後ろで口あんぐり開けるしかなかったんですね。
あ、
当時からもう全速力だったんでおかしいだろって予習で見てて100、100、100ってくるんですねって思って見てて、そしたらなんか面白そうだしやってみようかなという気分になって、それまでなんか、うん、ランダム使い形式使いっていう形で見たとき、ランダムの方がなんか自分の好きなことだけ、好きなジャンルのものだけができるという感覚でいたんですよ、
はいはい、
なんですけれども、なんかあ、これは本当になんかそのジャンルしか出ないっていうのが楽しそうだな、形式しか出ないっていうのが楽しそうだなと思い始めて、
はいはい、
でやり始めたんですけど、その時に偶然雑学の配信集だったんで、
お
で苦手意識なかったんですよ、
はいはい、
雑学に対しては。なので、雑 F やってみようかなって思い始めて、その週がっつりやったんですね。
おいおい、
で集めた問題を決勝で投げるとそれなりに結果が出始めたんですよ。当時深夜帯って言ったらもう3の2月3月ぐらい、ロシクさんとか、クラケンさん、今イカさんですね、
う
ん、
はいはい、
がもう猛威振るっててどうしようもなかったんですね
私話したらなんか
で、本当にどうしようもなかったんで、なんか自分もなんか一本いけるものが欲しいなって思ってた頃だったんで、うん、それがすっごいある程度自分なりに形になってきて、
はい、
で次の週が学問配信だったんで学問に移ったんですよ。
わかりやすいですね。
わかりやすいですよね配信とともに移るみたいな感じで、はい、学問もやって、それなりに結果が出て、その次の週がアンゲの予定だったんですよ。アンゲ配信されねえの。
あれ
あれ
で、アンゲ一生懸命予習するんだけど、新聞っぽいのがないうちにアンゲエフェだけ強くなって、
あ、
でその次の週、その次の週って芸能スポーツ芸能って待ってんだけど全然出てくれなくって、その結果何やったかというと、ノンジャンルでも予習すっぺで、ノンジャンルのエフェクトのボタンボンボンボンボン押してるうちに、どんどんどんどん問題だけ集まってきて、
気がついたら片っ端からエフェクト
になってますね。そうですね、結局片っ端からやってる形になっちゃって、
うん、
でそのうちにエフェクトだったら何でも OK かなぐらいにはなったんだけれども、その時ちょっと怖かったのは、当時あれだけは配信されてたというか、2の頃の過去問が矢印、
はいはい、
ニューがつかない形の防線問題、
ありましたね、
防線パーセント問題で出てきて、
あったあったあった、
でそれだけがどうしても自分的に、あ、見たことないけど防線って書いてあるよ、何これみたいな感じでなっちゃって、んー、それを探し求める感じで週末やってるような感じだったんですけど、でまた配信が戻ったらまた同じようにローテーション組んでやって、投げてやって投げて、ただノンジャンルエフェクトという形では僕は決勝で投げなかったんですね。
相手によってある程度見てみたいな、
ね、そうですね、自信持てるまでももう学雑専門でやってて、
うん、
でそのうちなんか3回戦で1位取った人のペットの色見てポンって投げるみたいな感じに3はやってましたね。
そうですね、あの頃はまだ棒グラフはなかったんですよね。
なかったですね、
3の頃は、
ペットの色が弱点の色になるタ
イプ、弱点でしたね、僕はもうずっとアホペットだったんで、ね、はい、
なるほど。結構あれですよね、そのジャンルが得意って人はガンナさんみたいにいると思うんですけど、形式で横一線っていうのは結構珍しいタイプだと思うんですよね。
まあ少ないっちゃ少ないです
よね。はい、エフェクトはどちらかというと本当にもう集めてポンだったんで、回収自体は分岐がないっていうのが一番でかいかなとは思ってたんで。
で
もそれ言ったらキューブ同じなんじゃないですか、実は。
そうなんですけれども、僕はもうなんていうか、すっごい漢字人間なんですね。カタカナっていうよりも本当に漢字の方が頭の中にスッて入ってくる、
はいはい、
カタカナって基本的に50種類しかないわけで、それと違って漢字っていうのは もっと種類があるから、特徴的にイメージ絵として頭の中入ってくるんですね。
あ、カタカナって違ってアナグラム、
そうですね、もうあれはあれって言っちゃうとすごい失礼なんですけど、キューブ自体がどちらかというと並べ替え要素がすごい強いなと僕は思ってたんで。
そうだ、間違えると思うんですよ。
並べ替えっていう形式で出されると回ってないからすごい見やすくってすんなり答えられたりするんですけれども、うん、キューブで出されると回ってるんで、
そうなんですね、一回文字読んで、そこから頭の中に並び替えじゃないですか、
あ、僕乗り物用意するんでじゃあ3のエフェクト何だったって話なんですよ
あれぐるぐる回ってこうで、うん、
いやでもあれはもう一文字目見て問題文の何文字か見てっていう形だったんで特に僕はなんとも思わなかった、
うん、でもあれはそうですね、まだ見やすいエフェクトの形式だと思うんです
よ。そうそうです、かなり見やすかった。
方が一番 見づらくないですか、ここ
逆にね。
そうそう、
いやあれは
見やすいですか。
すっごい見やすかったですね。
そうですか、俺あれダメだったんですよね、
自分もあれなんか一番重要なところがなかなか完成しなくてイライラしてるんですよ。
なんか方になった瞬間めんどくせえなと思いなが
ら慣れちゃうともう部分部分でパーツが少しうろで見えちゃうっていうのと、あと4の途中本当にエフェクトだけできてた段階の頃は、一行見切りとかもやってたんで、そうすると1行だけである程度問題文の推測が効くところもあったんですね。できない問題は全然できないんですよ、はい、例えば雑エフェの鳥取なんとかの里温泉の一つですみたいな問題が何パターンかあったり、はいはい、と将棋囲碁のタイトル戦の一つですみたいな
感
じで、名人戦とかあるいは棋聖戦みたいな、が出てきたりすると、あ、これはもう1行じゃ無理ですね、もうで文字に移るみたいな、あとはもうゲーエフェ、スポエフェ、スポエフェなんかはもう移籍ガンガンするんで、特にサッカー選手がどこどこの選手ですって来た時にそれがもう本当に限定できないんで、いまだにもうスポエフェはどこどこの選手ですって言われた後でもちょっと見ないと辛いなってところあるんですけれども、あとゲーエフェで言うと西暦出されて2000何年のヒット曲ですみたいな感
じ広いない
いだろう
それが結構一時期、4の頃はソラリスで形式配があったんで、
はいはいはい、
その時に本当に延々と一行見切りやってたんで、今もう頭からすっかり消えちゃったんですけど、その頃は見切れてたんですよ、うん、何年のヒット曲って言われたらこれこれみたいな感じです
げえ。もう実際ソラリスの前の日に魚でずっとこう縛りをやって、400点雷が当たり前みたいなのが毎月あったみたいな話が来ました
よね。そうですね、兄の時が一番すごかったかなと思うんですけれども、
あ、すごそうだ、
僕とメロ君とあとローズバドさん北海道からソラリスのために上京されて、その時に前日坂戸にいらっしゃって、で延々とまあアニエフェだけじゃなかったんですけど他にもいろいろやったりして、とりあえずみんなで400取るっていうのが、
なるほど、
当日優勝したのローズバトルさんですからね、
後ろで見てなんか消すのすら早く見える、ちょっと待ちの時
消すを最初にシュシュシュって押してるんですよ、あの方のスタイルで、すごいな、なんか独特だなって自分も真似しようかなってやってみたら全然リズム狂ったんで
自分のリズムってありますよね。
僕はもうずっとペットツンツンしてるタイプなんで、
あ、俺もどっちかってそっちなんですね、
同じです。
でペットツンツンしながらタイミング見て、で指を置く場所とかもある程度は決まってるんですよね。それはもうエフェクトに限らず丸バツやるときとかもある程度指の場所決めといて、丸が来たらこっち、バツが来たらこっちみたいな、で丸の選択肢だけ覚えておいて、それが来たら丸を押せるような準備してるみたいな感じあるじゃないですか、
はいはいはい、
でそんな感じでフォーム決まってると思うんですけども、やっぱタイピング系っていうのは独特だと思いますね、本当に。
そうですね、そうなんですよね、僕はですね、エフェクトはね、芸能とスポーツが大嫌いなんですよ。
あ、
というのもですね、人名が多いからなんですね、
まあね、
特に人名って あの濁点があったりなかったり、ね、変な読み方したりするじゃないですか、
お前須藤だか須藤だかはっきりしろみたいな
やつ、
ね、
そうですけど、まあ、自分もセプンとか言われたら嫌だから、まあ、ね、だからあれが俺、僕はもう最高に嫌いですね。
そうですね、僕も人名エフェクトを最初はなんていうか、確かに 今の段階でもう1ヶ月ぐらい全くプレイしてないような状態なんで頭から抜けてるところなんですけども、人名エフェクトやるときの基本的な自分のスタイルっていうのがあって、まずはオーソドックスに書いてあるものを打って、最初からひねらないっていうのが本当にマイルールであって、
そこから間違ったら違うのをやって覚える、
調べて覚えるみたいな感じで、もうこれ回収前提になっちゃって、本当に回収嫌いな人たちっていうのもいっぱいいるわけだから、まあ、そういう人にはもう本当に申し訳ないと思うんですけれども、まずはもうそれでオーソドックスに打って間違ってたら、じゃあ違うんだみたいな感じで そこから覚えていく。
なるほど、
だから、本当にオーソドックスに読めるやつっていうのは、あ、じゃあそれでいいんだでインプットされちゃうんで、
そうかもしれないですね。
でそうじゃないやつを重点的に頭の中叩き込んでいくっていう形で僕はずっとやってました。
おー、3の頃なんか上に最初に正解率が出ちゃう
じゃ
ない
です
か。そうですね、あれでもある程度こいつは変な見方なんだってのは分かったんですけどね。
分かりましたね。例えばもうアニエフェで 2% 見た瞬間に天空寺動画打ったり、あれは嘘もんから発展したもんなんですけども、
そうですか、
確かなんだっけな、
天空寺
動画、天空寺だったな、
天空寺、
それはねえよって、
最初はそれだったんですか、
嘘もんだったんですね、
いや結構ワンの時代からいろんな間違いがあってね、竹豊か高豊かとかいろいろあったんですよ。
それは誰も正解できないよ、
うん、誰お前っていう。あとまあだろう、動物お医者さんがショビとかあったんだよ、
ね、ショビなんだ、ショビじゃないんだ、ね、
そう、そう、それが正解だった時代とか、ワン、これは両方ワンかな、確か今の2つは同じがあったのよ。
それはちょっときついですね、うん、調べても出てこないですね、
まあ、最終的に
その以前の問題じゃん。
そうですよね、いつの間にか正しい答えになってたりするんで。
そうなんですよ、もう修正しました正しい問題、いやどの問題修正したんだか言えよぐらいの
気になるじゃないですか。あとはもう芸能エフェクトで 8% 見た瞬間にもう荒川よしよしって打ったり、 あれももともと嘘もんで荒川よしよしみたいになってた。
あ、そうだったんですか、それは知らなかった、
それがあったから 8% で、しかもその荒川よしよしのひどいところは当時3の話なんですけど、 8% バージョンの荒川よしよしと後から9問かなんかで配信されたバージョンの問題文が違う荒川よしよしがあったんですよ。
うわ、
でそれが30何パーセントくらいあって、だから要するに同じ答えになるんだけれども、正解率が全然違う問題っていうのが確かに存在はするんですよ。あとは、4から5の時によくあったんですけど、問題文が差し替わってる問題、
あ、ありますね、
特に、まあ、スポーツは日常茶飯事なんですけど、
遺跡、
さっきも言ったんですけど本当に遺跡関係ので、あと他にも、普通の問題だったのに、全然もう問題文自体が変わってるとか、打たせる場所が変わってるとか、
ありますね、
これもちょっとはっきり言う忘れちゃったんですけれども、うん、はっきり言うと忘れちゃったって言っちゃうとあれなんですけど、なんとか温泉みたいになってた問題があって、はい、そのあスカイ温泉だ、はい、スカイ温泉の問題で、スカイ温泉って打たせてたものがいつの間にかスカイだけで OK になってた。
ああでもタイピングとかで
俺その経験ありがたいですよね。
わかりやすいね、神谷明とかだったから、神谷だけ昔打ってたのが全部になるやつと名字だけ打つやつ両方出たりとか
しましたね。正解率は違ったりするんですよね。そうそうそう、それがね、だから問題別ってカウントしてるんでしょ
う
ね、あれはね。
そうですね、
結局腹立つ
なっていう3の頃の感覚で言うと、本当に分岐関係で言うと分岐前分岐後が全部同じ正解率でカウントされてたな、で4になって、分岐前分岐後がそれぞれ別正解率に、
ね、そうですね、変わりましたね、
まあ、4になっちゃえば別にもう後出し、正解率が後出しなんで、
そうですね、
まあ、それはそれでいいかなって気がする
んですけどね、まあまあ正解率だけで判断できるっていうのもさすがにちょっといかんと。
だから言ったらもう丸×が分かっどっちか分かったんだもん、
分かっちゃいます
ね。そうそうそう、すげえそれっぽいけど明らかに逆だ、
逆だなっていうのがもう正解率丸×で 30% これ絶対逆だなって言ってますからね。
あとはもう連想とかも明らかに一つだけ全く聞いたことないのがあって上に 10% とか書いてあった
ああこれじゃんみたいな
ありましたね。
そういう時代でしたね。
懐かしいな。
懐かしいですね。まあ、あれが良かったか悪かったかっていうのは結局悪かったって判断してああいう風な今の形になってるんだろうなとは思うんですけれども。
まあまあ。
まあ、あれにあったおかげで連想使いなんかはきっとあその辺で見切れたりしたんでしょうけど。
まあ正解率見切りは相当やっぱりやりすぎたんで
ね。ねえ、じゃあそれ考えてつかまた話は戻るけど。
ほいほい。
結局統合の話全くしてないんだけどさ。
いやまあ大体
いいかな。
でもエフェクトトークだったのかな今。
ねえ。まあ、統合の話になると次回作で今度はタイピング系全部一緒じゃないですか、うん、
出たよ。
どうします猫さん、
一度経験してる人間から言わせてもらうと、
まあ、一回あれですよね、予備段階があって、
そうですね、もうすでに合併した後にさらに合併なんで、うん、僕としてはそんなに精神的ダメージないんですよ。
そうです、
ね、問題は逆にタイピング使ってる人たちがどう思うかということで、タイピングやってた人たちがエフェキューブが同時にガツってくるっていうのと比べるとやっぱ精神的ダメージ自体は自分は少ないんですけれども、今作受けたダメージっていうのは本当に、
う
ん、
そうですよ、
それはでかいでしょ、
でかいですね。
そう、何しろ一番やってたことをダメにされた。
そうなんですよ。まあダメにされたというとあれなんですけど、半分は出る、半分は出るって考えれば、うん、まあそれはそれなんですけれども。そうそう、
でもキューブの方が割合多くないですか。
ああ、それは。
気がする。
被害妄想的なところも含めてそれは思いますね。なんかスポイの美獣出て、ああ久しぶりに美獣来たよって思ってやったら全部キューブだったって、どっちがついたりして、なんかうわー一番苦手なところたっぷり来ちゃったなーって思って。
ああでも実際の話なんて言えばいいのかな。俺は細かく分かれてて、各職人がいるところがクマのいいところだと俺は思ってるから、
確かに
僕 もったいないと思うんですよね、
そうですね、本当に例えばなんかタイピング使いの方もそうなんですけども、他の四文字使いの方とか多頭使いの方もそうなんですけども、それを本当にがっつりやって極めた方っていうのは本当に、いっぱいいるわけで、逆に言うとなんていうか本当に、全形式、まあ、理想で言うと全ジャンル全形式強いっていうのがあのゲームにおいて、例えば称号を取りに行くときとかの理想形ではあると思うんですよ、なんですけどそれって結局クレ数が前提なんですよ ね、
そ、 うですよね、
それなりにクレ数をこなした上である程度問題見ましたよ、はいどうですかっていうのが、前提であるわけで、そうじゃない、じゃあそういう、あんま時間とお金の取れない人たちにとっては その形式が楽しみでやってるっていう人はいるわけですね、間違いなんです。本当に今日もちょっと例えば丸バツがやりたいなっていう人もいるだろうし、うん、今日もタイピングで自分の知ってる問題聞きたいなとか、そういうふうに考えてる人たち多いと思うんですよね。じゃあ果たしてそういう人たちがどう思うのか、今回のじゃあ一気に合併された時にって思う人が果たしてどれくらいいるかって、ユーザー離れはちょっと免れないかなとは思いますね。
実際もうめんどくせえから俺ランダム使いになろうかなとちょっと思ってますもん、実は。もうここまで来たらいいかなと思って、もう全部極める方向で頑張ろうよぐらいの感じになってる。
できるくらい正解率あるわけですから、
いいと思いますね。
ていうかアニゲ以外俺やりたくないし、
まあね、
バッサリ言っちゃうとね、
僕なんかは逆になんていうかと思う。今作の段階でビジュアルにエフェクトにこだわる必要性っていうのは全くなくなってたわけなんですけど、決勝ではもう基本的に堅くなに、まあ、ごく一部例外ありますけど、その具体的な話とかしませんけど、
まあ、気にはなるけど聞きませんよね。
性格悪いな俺。具体的には言いませんけれども、基本的にはビジュアル投げてたんですね。なんですけれども、じゃあ次回作果たしてそれ、タイピング系統合で投げるかって言ったら、どうなんだろうなとは思いますね。投げる気では今はいますけれども、現時点で、この収録してる段階でほぼ1週間やってないですね、
おいおい、
マジアカ自体を。でさらに遡ると1ヶ月やってないですよ、
うん、
じゃあそんくらいのミドルハイプレイヤーっていうのかな、そういう人たちが、楽しめるかなっていう。
そうなんですよね、やっぱこう自分の中で一個これって揺るぎない武器があるのって、やっぱこのゲームの強みっていうか面白いところだと思うんですよ。
そういうのがあった方がいいのかなと思いますけど、そこら辺はいわゆるほらこういう言い方すると変ですけど、そうコナミ側が創造主なわけじゃないですか、
まあ、
そうですよね。
その創造主の方がどう思うかっていうのが、どう作るかっていうのが、いわゆる世界を作り上げてるわけなんで、うちらがいろいろ最終的にそれがいい世界だったらみんな居つくわけで、悪い世界だったら居つかないわけですよね。
そうですね、
だからそういういい世界作ってほしいなとは思いますね。だからそれが結局蓋開けてみないとわからないなっていう、
まあ、だから次回の統合も、まあ、ある意味実験的なところがあって、そうですね、ダメならまた元に戻すみたいな感じでいいんじゃないかな
だと僕は思うんですけれども、ただ、エフェクトとキューブ合わせてそれに対して他の形式っていうのがじゃあ合わせる方向で行っちゃおうかってお風に流れたのが、ちょっと僕は未だに納得はいかないかところかなとは思います、これまで基本的に多分これはあくまで推測でしかないんですけど、16進法っていうのがあると思うんですよ。16形式で済ませてた、
あ、
はい、
とランゴまで丸バツからランゴまで合わせて16なんですよ。
16ですね。
だから16進法のなんか合わせてそれでなんか統計かなんか取ってたのかなっていう、それでなんか、どこかにその01234567891ABC で EF みたいな番号つけて、それでなんか、つけてたのかな、出してたのかなって気がするんですね、問題を。
コンピューター的に言ったら多分2進法のつながりで16進法積んでって作りやすいってのはあったんでしょうけどね、
だと思いますよ、
数字が、だからまあ今回スロットが入ってきてその分、
その分どこかで割りを食うものがあったんじゃないかな、
ま
あ、
それが今回たまたまビジュアルと
エフェクトキューブです、だったんじゃないかなとは思うんですよ、あくまで推論でしかないんですけれども、僕はそういう風に捉えてて、で、これが結局、まあ、話それちゃって申し訳ないんですけど DS 版、
はい、
DS 版でライオンバグってあったじゃないですか。
ありましたね。
っていうのも結局あれ DS 版書き取り入れちゃったんで17形式になっちゃったんですよ。
そうですね。
そこでなんか無理が生じちゃってライオンだけ出ないみたいな。
あなるほど、ね、それはありえますね、まあ、
そこで一番割を食った身としてはまたなんとも複雑な。あのもう統合とかじゃなくて出なかったからね。
あ、そうなんですよね、出ないっていうのが一番腹立ちますからね、
そう、まして俺ライオン使いですから
ね。そうですよね、
これは参ったって、どうやろうって感じでした
ね。ですよね、本当にもう、だから結局そういうなんていうかある程度の制約があるっていうのは、こっちの目にも見えちゃうんですよ。
そうですね。
なのでだからどこかが割を食うのは分かるんですけど、じゃあだったら無理やり新形式入れる必要性ってあるのかなっていうのが僕の中であって、本当にそれである
程度完成された形
なんですよね。そうなんですよね。で無理やり一つ詰め込むことによってどっかが割を食うっていうのがすごく、不思議な話ではあったんですよ、
はい、
で 1年間ほぼ丸々やってきちゃったわけなんですけれども、うん、まあそれについて僕はもうあれこれどうこう言うっていうのも結局は 何ら特にリアクションを起こしてないわけだから、コナミに対して、
そうや、そう、
まあそれはそうですね、
まあ多分言っても何も言い聞き入れてくれないと思いますけどね、
まあ、まあ最終的にやってみなきゃどうとも言えないけどね、正直、
まあ、別にコナミを擁護するわけじゃないですけど、うん、やっぱりずっと同じ形式で、ね、同じものを1年間やればやっぱみんな飽きるんですよ、
まあね、
ぶっちゃけで開発側としたら、うん、別にコナミ擁護するわけじゃないけどね、やっぱそしたらやっぱ何か一番手っ取り早く変えられるような形式を一つ増やしていく、うん、また減らしていく、そんなのが一番あれだと思うんですよね、
うん、確かにそうなんですけど、僕の件セブンさんの対局とはいえ、
まあ、対局
といえば対局なんですけれども、はい、うん、要するに1年1ヶ月ってスパンで今やってるじゃないですか、
変わってますね、
はい、それがちょっと短いんじゃないかなと思うんですよ、
ああ2年ぐらい伸ばす
と、そうなんですよ、2年ぐらいでやることによって例えば新聞が定期的にきちんと配信されるっていう前提がこれあるんですけれども、そういうふ
う
に新しい問題が追加されていければある程度の新鮮さっていうものは鮮度は保てるんですよ、
そうなんですよね、
だとすればそれで1年半なり2年なりやってそれで、出た意見なりなんなりをまとめて次に生かした方が絶対いいものはできるんですよ、
うん、
これもあくまで推論でしかないんですけど1年1ヶ月っていうことは多分、3作ってるスタッフが4作ってないと思うんですよ、
可能性ありますね、
3作りながらあくまで問題だけを生かして3やってた人が、4を作らずに5行っちゃったとかそういう気がしなくもないんですよね、
うん、
これは推論ですから、
ええ、
あくまですごい暴論かもしれないんですけれども1年1ヶ月でスパンだけで考えちゃうとちょっとそういう気がしなくもないかなとは思いますね、
うん、
だから結局そういう意味ですごく1年1ヶ月っていう期間が短くだから無理やり AOU に間に合わせちゃってるなっていう気がしなくもないかなっていう、だから多分2月にまた AOU あると思うんですけれども、
ね、
その時に多分6が お披露目みたいな形 で、
ね、
出てくるとは思うんですけれども、そこに間に合わせちゃったぞ、だからいざアーケード版として、各ゲームセンターアミューズメントに、配布というか販売された時にまたどっかにバグあるんじゃないかなっていう気はしなくもないですね、
毎回毎回ね、
3から4か分かんないですけど、うん、配信された時これまだ未完成じゃねえかっていうのがあったじゃないですか、
あの俺は2の最初がひどかったかな、一番あの16人トーナメントで4人しか人が使えなかった
から、ね、できなきゃねえだろって結構ありましたもんね、
何お前最初に発売したゲームでテストしてんだよ、
俺だけんだよとか思いますけど、
1から随分スパンあったはずなんですけどね、
そうですよね、1長かったですもんね、
1長かったら
しい、問題配信止まって半年以上待ってたわけだから、こっちも、もう完全にトーナメントもう煮詰まっちゃってましたからね、
楽しみではあるんですけれども、本当にだからバグだけは出さないでほしいなっていうのが、
そうですね、
本音ですね、だから DS の時もバグあった段階でなんか、これ売れてもおかしくないなとは思ったんですけれども、バグあるって聞いちゃうと普通の人は引くじゃないですか、
そうっすよ、
そういうネガティブイメージを植え付けるぐらいのスパンではやってほしくないなっていうのが本音ですね、
はい、そうですね、
景色とこからどっか行っちゃったんですけどね、すごい広い話になっちゃったんですけれども、
まあ、珍しくまともな話をいたしましたという
で前回についてちょっと真面目
なんか結構俺なんか真面目じゃない最近、
うん、うん、
まあごめんなさい、青い話できないですよ
いや、まあ、別にそれはいいですけど
本当に青ゲージだけ1で、あとが4455なんで、あの辺だけが沈んでる人間なんで、そこのところは本当に多め見てください、皆さんすいません、
無理に青い話しなくていいんですよ本当に、あの俺らが言ったからって、いや自分ゲームの話してるんだからいい
ですよね、ですよね、
ゲームだから青だからいいんだよ、うん、うん、ということでいいかな、
うん、
はい、
じゃあ
というわけで今回も、番組をお送り
いただ
きました、
はい、どうも本当にありがとうございましたね、
とんでもないですよ、
本当に言いたいこといっぱいあったんですけど、例えば3の時に、
口に出して言えませんよそんなこと、もうちょっと恐ろしくって、2回戦進出回数のところになんか4桁の数字の後半くらいのこと書いてあってね、びっくりしたことがあったんで、
ひゃー
それなんか3の時に大賢者になったのは、とりあえず3年とか
もうちょっとはかかってると思うんですけれども、ちょっとどんくらいでしたかね、
5
自分なんかは2回戦進出回数なんか、多分4桁いってなかったと思いますけどね。
それが正しい姿だと思うんですけどね。
まあ夜中やって猫さんと当たんない日がなかったから
毎日ありましたね。それこそ本当にもう猿のなんとかみたいな感じ で、
ね、いやいや
で
もね、
また次回話ね、ゲストをお呼びした時にその話で、
そうですね。いいですね、
はい。告知の方何かありましたよろしくお願いします。
そうですね、この収録してる次の日にサッカーの大会あるんですけれども、それ以外の話でまた、もう5での大会打ち止めだと思うんで、6になってからですね、もうどんどんどんどんまた大会やっていくとは思うんですけれども、自分がまたちょっと忙しくなってくると絡めなくなる大会とかもあると思うんですね。そうなった時もとりあえずキャロム坂田大会というものを見捨てずにいてもらえればいいかなと思います。よろしくお願いします。
はい、ということで、そういうもし大会があったら、皆さんぜひ足を運んでください。 ね、はい、僕も頑張っていきたいと思います。
すいません、俺明日はとりあえず行けないですけど、行ける限り頑張りたいと思います。
お願いします。
はい、今日は猫さんありがとうございました。
ありがとうございました。
どういたしまして、
はい、というわけで今年も、クマラジオ一応続けていきたいと思いますので。
本当に続けんの？
続けるよ。じゃあ次回猫さん呼ぶって言っちゃったもん。また
次回出てくださいよ。
また呼びますんで。
じゃあぜひとも凱旋ゲストでもう一度来ていただきましょう
かね。よろしく
お願いします。じゃあ今度は坂戸勢みんなみたいな。
そうですね、な
んかマイク足んねえ。
あんま喋んなさそうなんですけども、今のグレン・イシキさん、前のユリ・ヘイカさんとか呼んでみたいとは思うんですけどね。彼の方が青い知識の方はあるんで、
はいはい、まあ、猫さんが10人分ぐらい喋ってくれるから俺らとしては楽なんだけど、
まあ楽ですよ、楽ですよ。はい、じゃあというわけで、今日はこんなところでお開きいたしましょうかね。はい、はい、じゃあ今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまた
次回。
この番組はオメガセブンの提供でお送りいたしました。